ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第26回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、今回は、番組にいただきました質問をご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします、はい、
ラジオネームしきさんからいただきました、古橋さん、ナナさん、こんにちは。
こんにちは。
塾長の頃からのヘビーリスナーで、過去に質問を取り上げていただいたものです、はい、さて、学びカフェで毎回脳みそを揺さぶられて気づき発見の多い今日この頃なのですが、気になっていることがあります。それは日本のフィットネス、特に筋力トレーニングに関する環境、知識の不足、遅れについてです。過去の学びカフェの、インタビューでもライズ代表の斉藤氏を取り上げられていましたし、陸上競技経験者でいつ見ても身体のスタイルが良く、肌つや声も若々しい古橋さんの考えを教えてください。
ありがとうございます。
具体的な質問としては、これからの子どもたちへの食育と体の仕組みの教育のあり方、そしてフィットネス業界でこんなジムが流行るのではないか、こんなフィットネスに通じたレストランがイケてくるんじゃないかなど、古橋節でご回答いただきたいです、ということですね。
はい、
ありがとうございます。
フィットネスについては僕はですね、今はそんなに語れないので困りましたね。
そうですね、じゃあ食事からいきましょうか。
食事から食事ね、で、ブログや以前のポッドキャストでもお話ししたと思いますが、僕は1日2食生活ですよね。
そうです
よね。もう夫氏から始めてもう2年3ヶ月ぐらい経ちましたね、はいはい、まだ続いてますもんね、
はい、今の方が、はい、その1日2食生活している方が体調的には良かったりするんですか、やっぱり。
そうですね、体調がいいですね。
体調がいい、はいはい、
振り返ってみても、大きな病気していないですよね。
してないですね。
すごいな。
この方にも書かれているように、古橋さんツヤがいいですよね。
ありがとうございます、
はい、いつもなのまだツヤツヤしているなって感じているので、その秘訣は何だろうって思うんですけども。
そうそう、食べ過ぎを抑える、食事の量を減らす、お腹を空かす時間を長く取るようになっていくと、体の中のがん細胞を死滅させるような働きが起こるようになるから、老化が防げますよっていうのを、このね、二食生活の提案をしてくださったドクターから教えてもらったんですよね、そのせいかな、いやでもね、この間ね、よくね、年齢不詳ですね古橋さんって言われるんですよね、言われるんですよ、ついこの間ついにですね、ドンピシャで当てられてしまいまして、あれはね、衝撃を受けましたね。いや当てられたか、しまったっていうね。
ショックなんですか、
は
い、若く見られなかったことに。
そうなんですよね、で、食事の話に戻しますが、そういった生活を続けていて、基本僕玄米菜食ですね、基本、あと大事にしてることは、これもね、ドクターから教えてもらったんですが、古橋さん、食事って楽しいものだぜ、この言葉はね、すごく僕も響きまして、大事にしてますよね、特に仕事柄夜ね、家族と一緒に食事をとるっていうことが難しいので、平日の夜ですが、土曜日や日曜日一緒に家族で過ごせるときは、なるべくこう家族揃って、それから言葉も交わし、こう楽しい雰囲気 で時間もかけてゆっくりっていうのを意識して、食事を楽しむよう楽しむように努力してますね、これはね、すごくいいなって僕も気に入ってるので、おすすめします。これが僕が食事で意識してることかな、でもこの四季さんのね、質問は
子供のですよね、食育ですね。
子供って子供二食生活するわけにはいかないしな。
そうですよね、
食べなければならない年頃ですもんね、ナナさん何か意識してることあります？
私はですね、子供に対してバランスの 栄養バランスの良い食事をするように、うん、心がけているって感じですかね、う
ん、例えば
まあ、タンパク質とか、うん、食物繊維とか、
はい
はい、ビタミンも取るように、うん、あ今日はちょっとこうお肉が多かったなとかって思ったら次の日に、
うん、
豆類とか、うん、お豆腐とか、
うん、
魚とかに変えて、うん、こうタンパク質でも肉だけに偏りすぎないようにとか、
うん、
いう感じでバランスを取るように、
うんうん、それってもう1週間の献立を立てられてるってことですか？
そうでもないです、まあ、1週間で、うん、大体いろいろ食べれればいいかなっていう感じですね、うん、夕食に関して
ですけど、その中でバランスを取るっていうことですね。
そうですね、
は
い、そうです
ね、あー、はい、なるほどね、そうですよね、子供栄養バランス、まあ大人もそうですが、大人以上に子供はバランスを取った食事って大事になるのかな。今度あれですね、食事に詳しい方お招きしていろいろ聞いてみたいし、
はいはい、
ねえ、そうなんですよね、うん、と同時に詳しい方いらっしゃったらこう ね、
あそうですね、
遊びに来ていただけたらなと思うんですよね、
はいはい、
ね、募集してます、
はい、
はい、フィットネス、
フィットネス
フィットネスはねちょっと語れないな、でもなんか面白い質問ありましたよね、
はい、どんな質問ですか、
食育のレストランでしたっけ、
うん、あそうですね、
そうだよな、どんなレストランがいいのかな、タニタ食堂みたいなんですかね、
あの
体重計のタニタってメーカーある
じゃないですか、
ね、
はい、
あそこが、はい、カロリーなんかも計算して、
うん、
割とこう簡素な食事を出してくれていて、うん、ヒットしているって話を聞いたことあります、うん、まだ行ったことないですけども、
はい、
ああいった感じのものをイメージしてるのかな、どうですかね、フィットネスに通じたレストランが行けてくるん、こんなフィットネスに通じたレストランが行けてくるんじゃないか、フィットネスか、フィットネス今思ったんですが、あれって続けたい、あ、じゃあやりたいっていう人は結構いると思うんですが、うん、なかなかみんな続かないっていうところがポイントなんじゃないかなと思うね、はい、だから続ける仕組みを導入、最初から仕組みありきで盛り込んだところがいいんじゃないのかな、なんかね噂で聞いたことあるんですが、どっかのフィットネスクラブは、そう、みんながなかなか続けられないのが分かってるもんだから、
はい、
大会するときにもう本人がやってこないと大会できないとか、うんうん、
はい、
誰かに頼むとかって一切認められない、
はい、
うん、
もちろんもうインターネットでの大会もできない、
大会も認められないと、本人が直々受付にやってきて、もうフェイストゥーフェイスで大会しますって言わないと大会できないっていうシステムを盛り込んでるところもあるみたいです、うん、
それはちょっとハードル高いですもんね、大会するのにも、
う
ん、
そうそう、大会って言うのも悔しいじゃないですか、
うん、そうですね、
じゃあ続けようってことで、まあ最初にその説明もあるみたいですけどもね、
はい、
うん、だから続ける仕組みっていうのを作った方がいいんじゃないかな、そう思うと勉強の世界でいう家庭教師、
はい、
フィットネスの家庭教師みたいなのはいいんじゃないのかな、
やっぱり自分一人では、
はい、
まあ、ダイエットもそうですけど、
はい、
続けられないっていうのあるじゃないですか、
うん、
誘惑に負ける、あ、まあ、
うん、
フラスト関係ないと思うんですけど、
はい、
ダイエットには、そういうのでそこもやっぱり一緒にサポートしてくれる人、
うん、
目標設定をして、
うん、
食事の管理もしてくれ、1日どのぐらいこう運動量を、
うん
うん、まあ、こなすというか、
うんうんうん、
運動したらいいかっていうことを設計してくれ、それが自分ではそんなに無理のない範囲で、うん、ちょっと頑張ればできるなっていうことを提案してもらって、うんうん、でまた例えばこう3ヶ月後には3キロダウンみたいなものが本当に着実に目に見えて成功していくとかっていうのだったら、
うん、
すごくいいフィットネスだなと思うんですよね、
うん、そうですよね、やっぱりそれも続けていって初めて成果が上がって嬉しさも感じられるわけであって、はいはい、まあ、続ける仕組みを作るために、まあ、家庭教師みたいな感じで、
はい、
週に1回か2回、
はい、
もう約束した時間にその方が来られると、うん、そしたらもうやらざるを得ないですよね
、
うん、でそうすれば続くでしょう、
はい、
でこれがこっちからフィットネスクラブに出向くってなると、今日寒いしとか雨だからな、今日やめとこうかなって、そういったものが、
はいはいはい、
続くというか重なっていくと足が遠のいていって、
はい、
結局最初の子、はい、よし痩せるぜとか鍛えるぞっていう心意気はどこやらになってしまうので、
わかります、
はい、向こうから フィットネスの先生からこっちにやってきてくれた方が続くんじゃないかなと思いますが、
うん、続きそうです ね、 ね、ただこうマシンとかがないので、
うん、まあ、そこなんですよ ね、 すね、本格的に鍛えたいとか、はい、こう何かの大会でこう上位入賞とかっていう、はい、大きな目標を持っている人たちはやっぱりこう頑張る人たちの中に入っていった方が、続きやすいし意識も高まりやすいので出向くべきだと思うんですよね、はいはい、でそうじゃない人たち、はい、例えばあの健康維持とか、うん、まあ、そういった感じであるなら軽い運動で良さそうじゃないですか、
はい、続けることが大事だから、
そう、はい、ならば逆に自宅に来てもらった方がいいかなと思うんですが、まあ、目的が何かにもよりけりかな。まあ、フィットネスについてもプロの方に相談しましょうか。
そうですね、
ぜひこれ聞いてくださってる方で、はいはい、あの、はい、それ関係の方いらっしゃいましたら、はい、あの遊びに来てください。
そうです、ね、
教えてください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは、学び、カフェからもお知らせがございますのでそちらお願いいたします。今度入塾相談会というのを開催されるということなので、
はい、
それについてちょっと村井さんからお願いできますか。
はい、はい、ですね、12月、1月、2月、まあ、3回に分けてですね期間は決まっているんですが、その期間内にですね、一家庭ずつ入塾の相談をさせていただきます。
はい、
うん、まあ、何のために塾へ通うのかっていうと聞かせていただいて、例えば、まあ、中学入試で、地元の付属中進学を考えているとか、
はい、
今度中学3年生で、進学高校のどこどこに行きたいっていう目標があるとか、うん、まあ、そういったのを聞かせていただきながら、じゃあ年間を通じて、どんな授業を受けて、はい、どんな、教材を持ち、どのように進めていって、うん、
はい、
合格へとこうつなげていくのかっていうお話をですね、目標を聞かせた上でこちらから、マラミが持っているサービスをこう組み合わせたこう、アンサーをさせていただこうかなっていうものを考えてます、
はい、
うん、
じゃあこれから、ね、
うちって必ずしもこう 5科目セットじゃなければならないですってことないじゃないですか。
そうですよ ね、
1教科からでも受けられるので、
はい、
何と何を組み合わせていけばこう、いいのかと、
はい、
例えば部活で忙しい人だったらば週に3回も通えない、週に1回が限界ですっていう方もいらっしゃるわけなので、
はい、
週に1回の塾通いと、週に1回の塾通いの人が何と合わせたら、志望校合格になるのかっていう、授業以外のサービスもいくつかいろいろあるじゃないですか、
はい、
そういった提案を組み合わせで、ね、させていただこう、というものなんですよね。
はい、分かりました、
はい、お待ちしております。
はい、そうですよね、はい、
ただ、人数限らせていただくので、
はい、
各期間10名ずつ
10名ずつ、
はい、
で、その第1回が、すぐ来まして、12月12日月曜日から20日火曜日までの期間となっておりますので、
はい、
お申し込みされたい方はぜひホームページの方からですね、空席状況を見ていただきながら、
完全予約制ですからね、
はいはい、お申し込みいただきたいと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
お待ちし
ております。今回は食事とフィットネスについてお届けいたしました。
はい、
学びカフェではリスナーの皆さんからの番組の質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。